それでは皆さんこんにちは。それではですね、今日は第5回、新潟ゴスペルボーカル教室ですけども、始めていきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する恵み深い天の父様、今日のこの恵みの時をありがとうございます。私たちがさらに主の前に進まり、またあなたご自身から聞き、またあなたご自身の導きによって、このゴスペルについて、賛美についてさらに学んでいくことように助けてください。臨在をさらに待ち加えてくださり、聖霊様ご自身がそこにいてくださり、あなたご自身のご栄光を豊かにあらしてください。また私たち一人一人を強く導いてくださり、技術面においても成長を与え、あなたご自身の御心がこの中であらされてきますように助けてください。今日学ぶべきことからを学び、受け取るべきことからを受け取っていくように助けてください。心を一つにし、思いを一つにし、声を合わせてあなたご自身を礼拝できるように主が助けてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。感謝します。皆さんこんにちは。またインターネットを聞かれている方、本当にですね、感謝いたします。共にですね、今日また賛美を学んでいきたいというふうに思います。最初にですね、この学びをしていきます。そして後半に、このワークショップというかですね、いろんなこの訓練、練習をしていきたいというふうに思っています。その前に、今度の火曜日にですね、4月8日火曜日にですね、本部教会のイスラエル小野島伝道師、ラスポーザのメンバーです、の方ですけども、来ていただいて、新潟で、ゴスペル集会を持つことになりました。ぜひ、期待してですね、祈っておいてください。また、その、午後からは、そのイスラエル小野島姉妹に導いていただきまして、特別ゴスペル講座という形でですね、教えていただくことになりました。本格的なね、訓練を受けられている方なので、基礎的な事柄とかいろいろ学べると思いますので、ぜひ期待して皆さん集まっててください。またノンクリスチャンの方も集まって、共に恵みに預かれるように祈っていますので、ぜひですね、この機会が持ちられるように祈っておいていただきたいというふうに思います。特にこの朝のゴスペル集会は、小野島姉妹の賛美をたくさんしていただくことになっています。証を含めてですね、ですから本当に祝福されるように祈っておいていただきたいと思います。それでは今日のこのゴスペル教室始めていきたいというふうに思うんですけども、最初にいつものようにですね、学びの時を持ってきます。まず最初にこの自由な賛美ということに関して学んでいきますけども、もちろんその正確に音程をはっきりと、音程っていうかね、正確に言うと音程っていうんではないんですけど、いわゆるピッチっていうんですけど、いわゆる音の高さを正確にするということですね。音程というのは2つの音の、インターバル、この間隔のことを音程というんですけども、音の高さのことはピッチと言いますが、いわゆる音の高さですね。で、私たちはそれを合わせる必要がありますし、またリズムも後で学びますけども、一致していく必要があるんですね。というのは全体が一致する必要があるからですね。前からお話しているように、個人が神の前に向かうときはどういうリズムでもいいし、ゆったりしてもいいし、早くてもいいし、時々動いてもいいんですね。でも多くの方々と一致していくときに、私たちはリズムにおいて一致し、また音の高さにおいて一致していく、もちろんその霊的にも一致していくということね、そういう必要があるわけなんですけども、じゃそのためには訓練が必要であるということですね。学びました。で、その上で、しかしこの結局神への賛美ですから、自由であるということですね。ぜひ覚えてください。もちろんその基礎的なところがしっかり押さえられて、初めて自由に賛美することができます。自由とは何かと言いますと、いわゆる皆さんの知っている言葉で言うと、アドリブという言葉聞かれたことあると思いますね。アドリブ、もちろんアドリブができる方っていうのはね、すごいんですよね。例えば芸能界の方でも、例えばコメディアンの方ですね、あれ何も考えてなくて、ただ面白いこと言ってるかと思うと、そうでなくて、あれたくさん考えてるんですよね。誰か言ってました、なんだっけな、なんか島田紳助さんのことを言ってたんですけど、あれなんか頭の中で一瞬にして10個ぐらいなんか頭の中に話す言葉が あるんですって。で、その中の一番ウケそうなやつを選んでそれを話すって言ってましたね。ただね、アドリブっていうのもやっぱりね、賜物っていうのもあるでしょうけど、訓練っていうのもあるんですよね。で、いわゆる普通に使われるアドリブっていう言葉ですけども、音楽の世界でアドリブっていうのがあります。例えばアドリブで演奏するとかね、ありますけども、このゴスペルの世界で、よく使われる手法があります。それはフェイクっていうね、フェイクっていう、言葉ですけども、いわゆるアドリブとほぼ同じ言葉ですね。例えば、音の高さも自由にふわふわふわふわって移動する。あと、リズムの 一定のこのグルーブに乗りながら、その歌詞の流れがですね、遅れたり早まったりする。で、その流れをね、ちょっと見ていきます。で、その中で自由に賛美するってどういうことなのか。つまり、音楽として完成するというよりも、回収を導いていく。そして、一つのこの神との交わりというのを完成させていくっていうことに、主眼を置いている一つの賛美をね、聞いていきます。それは先週も聞いたんですけども、ドン・モーエンさんのギブ・サンクスっていう、曲なんですね。これを聞いていきたいというふうに思います。ドン・モーエン、Worship with Don Moen というアルバムの中から、セカンドトラック2曲目になりますけども、Give Thanks。これをちょっと聞いてみてください。そしてこの今聞く着目点というのは、彼が自由に賛美しているということなんですね。それを見ていきたいと思います。先週学んだのは、グルーブに乗って彼が、いわゆる遅れたり進んだりして、あるいはこのお話をするときも、そのグルーブに乗ってお話ししているというのを見られましたけど、今日はこの音の高さ、見ていきたいと思います。一つの音の高さというのはコードで表現されますけども、その一つのコードの中で自由に上がり下がりしているんですね。それをちょっと着目して聞いてみましょう。それでは、ドン・モーエンさんで、Give Thanks。ということで、ドン・モーエンさんの、ギブ・サンクスを聞いていただきました。彼の声がですね、どういうふうにこの動いたかということをね、着目してもらいましたけども、ある方がですね、こういうふうなことを書いていました。ゴスペル音楽ということを研究して、ノンクリスチャンの方がですね、どうやったらああいうふうな声が出るんだろうって研究した方がいらっしゃるんですって。で、それでですね、いわゆるこのアドリブ、つまりフェイクですね、このヒラヒラヒラって動く音の高さの動きを録音して、で、それを分析されたんですね。今、コンピューターだと簡単にできるんですけど、音をゆっくりして、そして分析したんですけど、ところがですね、その音の一つ一つのこの震えみたいなものが、全部そのスケールっていうか、一つのコードの中に収まっている。どんなに引き伸ばしても、細かいこの一つ一つの音が全部コードの中に収まっていて、そしてそれが全部ビートに乗っかっている。どんなに細かく刻んでも、それが全部ビートに乗っているっていうのを見てですね、ノンクリスチャンの、イエス様を信じておられない方で、ゴスペル音楽をやろうと言われる方が、研究した時にびっくりしておられたっていうことを、書いてありました。ですね。で、ある方がですね、あるゴスペルシンガーの方が、今度はイエス様を信じておられるクリスチャンのゴスペルシンガーの方が、言ったそうなんですね。何かと言いますと、そのフェイク、つまりそのヒラヒラヒラっていう音の高さの動きというのは、自分は、神様に歌を捧げるときに、その花飾りをそこにちょこちょこって飾って神様にこう捧げるんだっていう気持ちで歌うっていうんですね。技術的には自分はやろうと思ってるわけじゃないけども、神様にこういう素晴らしい音楽を捧げよう、そしてそこにこの花びらのようなものをパラパラっとこう散らせようっていうふうに思って賛美をすると、自然に声がフルフルフルフルって動いてしまうっていうんですね。 で、つまり技術的にこうしようと思うっていうよりも、神様にこうしようと思うときに、そういうふうにこの声が自然に動いてしまう。今どんもりさん の今賛美聞きましたけども、いわゆるそのフェイクっぽいフェイクっていう感じっていうわけではないんですけど、ただその音楽を完成させるっていう方向ではない霊的な一つの流れをこう作っていこうっていうのを感じたと思うんですね。でその中で例えばいわゆるAnd I ってね、今ちょっと聞きながらじゃないとあれですけども、音の高さがフラフラフラって動いた。でもそれは全部コードの中に入ってるんですね。その一つのコードの中の音を、分解して、上がり下がりしているわけなんですね。で、そういうふうに、この、賛美の一つの形と言いますか、その賛美という神への捧げる、捧げ物があって、で私たちはその神に心を向けていくときにそのようになっていくんだということね、ぜひ覚えてください。つまり神への思いがあれば技術面というのはついてくるということなんですね。今フェイクについて学びました。もちろんフェイクというのは多用するものではないんですけど、ただケースバイケースで回収を導くときに、あ、ここはこういうふうにしようとかね、そういうことが出てくるというふうに思います。だからそれを見た神様をまだ知らない救われてない方々が聞くときに、どうやってそれをやるんだろうっていうふうに感じるってことなんですね。だから皆さんは神様を知っていらっしゃいます。またこのインターネットを聞かれた方で、これからイエス様を信じようという方がいらっしゃると思いますけども、本当にこのゴスペルの奥義を知るためにはこの神様を知っていく必要がありますね。だからぜひ教会に行かれて、またイエス様のことをさらに愛することができるように祈られることをお勧めします。私もですね、ノンクリスチャンの時にいろんな発声法というか音の出し方っていうのをね、追求したことがあったんですね。日本語にないようなもので音楽を作ろうと思っていたので、例えばカッとかね、そういうチュラとか、そういう変な発声法を使っていろいろ音楽をやろうとしたんです。でも行き詰まりを感じたんですよね。つまり音のそういうものを出したいけど出ないっていう、舌とか口がついてこない。でもね、今私はもうそういう音楽から離れてるんですけど、いわゆるパンクとかニューウェーブとかそういう音楽をやってたんですが、今ね、私そういう音楽の必要が全くないんですけども、舌とか口がそういうふうに動いてるのを見ます。それはね、威厳ですね。威厳というのは聖書に書いてありますけども、聖霊の満たしによって与えられる神の賜物の一つ、神様に捧げるこのお祈りの一つですけども、霊的なものなんですね。口と舌を自由に用いる、あらららとかね、そういう微妙な動きでありますけども、だから逆に言えばゴスペル音楽のフェイクっていうのは、いわゆるその威厳のようなものに似てるんじゃないかなと思うんですね。ただそういうふうに明言していらっしゃる方はないんですけども、威厳のように自由に賛美する、唇や口舌が動く、でそれを神様に下げていくときにそのようなものになっていくんじゃないかなというね、ちょっと今最近祈って思わされています。で結局ですね、私たちの賛美というのはもちろん形としてこれから訓練して整えられていくわけですけども、自由であるんだ、基本的には神様への礼拝であるんだ。だからそれをね、ぜひ覚えてください。でもその自由になるためには基本的なところを抑えていく必要があるわけですね。だからそのことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。だから目標として自由な賛美で、そのために私たちは訓練していく、練習していくということをね、ぜひ覚えてください。